みんなのダイエット。この番組は心も体も茶色い食べ物の虜になっている皆様に痩せる使命をリマインドするダイエットバラエティーです。お送りするのは私永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 はい、あのね、リマインドしていただいて大変感謝でございます。っていうか、やっぱり収録があるのはいいかなって思いますっていうぐらい。
え、何をいいこぶってるんですか。
虜になってるよねっていうのと、なんかね、今回、前回の収録から2週間
はい
ですよね、はい、なんかね、3週か1ヶ月かっていうぐらい、なんかもうすっかり忘れてる感じになっちゃっていて、
はい、
まあなんかいろんなことがありすぎて、すごいなんかいや2週間かっていうのは、
はあ、うん、そう言われるそんな感じがするわ。
あ、そうですか。
いやいや、半助さんと同じ、なんかずいぶん前だったような気がする。
うん、なんかね、あのまあ、今回鉄尾さんもご一緒していただいたあの中継がね、あってお会いもできていたりもするんですけど、
はい、
それが大きかったのかな。なんかね、3週間はあっただろうなっていう感じで忘れちゃっているのが、まあ途中から分かっていたんですけど、っていうのはなるべくその日のネタ帳、食べたものとかその数字とか計測はしてるものの全然かけてなくて、だからあーダメだな、いっぱいいっぱいだなと思って、まあ書かなきゃって書けそうになって、まあ昨日慌てて書き始めたんですけど、まあ3週間分ぐらいあるかなと思ったら、いや違うか、2週間分かっていうぐらい、なんかすごい時間が経つのが早いというかっていうのと、なんかボリボリ食べてたなっていう感じが振り返るとあります。なのでリマインドしていただいて、痩せるし、そうだよね、そうだよね、俺痩せようとしてたよねってちょっと思いました。
はい、僕は今のを伺って茶色い食べ物で、半助さんのお弁当の、なんか嬉しそうに、
うん、
今日はハロウィンでコロッケが、かぼちゃが入ってるよとか、なんかカレーだよとか、ハーフのメンチカツがあるよとか、なんだっけ、うのき駅から歩いて5秒の丸徳精肉店へゴーっていうリマインドが毎日、しかもこれ毎回もらってるんでしょ？
いただいてます。
自分が定期的に買ってリマインドしてるんじゃなくて、定期的にいただけていると。
です。はい。
もしかして、お弁当くださる方にリマインドしてるんじゃないんですか？今日は僕にお弁当あげなくていいんですか？とか言いながら。
大丈夫ですか？みたいな。いやいやいやいや。あの、そう、今回特に、あれかな、サイクルが、ちょっと。
ほぼ毎日コンスタントにリマインドしてくれてましたよ、お弁当。
はい。はい。今回特に多かったかな。いや、多かったです。一日多いのかな、は
い、
っていうか。
茶色いお弁当の虜になっている半助さんですが、今、半助さんがおっしゃられたように、うん、
はい。
10月の末に伊豆で、自転車、マウンテンバイクの中継がありまして、半助さんとお会いしまして、
はい。
お会いさせていただきまして、はい。はい、ちょうど1週間前なんだよね。
そうですね。
はい。で、年取ると時間が経つのが早いって、もう子供の時から親世代が、じいじさん世代が言ってて、
うん、
で、じいさん世代は物忘れが早いから、なんか忘れてあっという間に時間が経ってるんだろうと思ったんだけど、
うんうん、
今思うのは、確かにその部分もなくはないんだけど、逆に記憶がクリアすぎて、子供って、大人の顔がごっちゃになるときあるじゃないですか。おじさんの顔覚えてるとか言われて、一年に一回しか会わないおじさんのことをよく覚えてなくて、人見知りもあるからあんまり話したくない。いや、ようわからんみたいな。え、去年お年玉やったやんみたいな話とかがある逆の立場になるわけじゃない？
はいはいはい。
すると、大人は大人ですごく、記憶がクリアだから、本当に半助さんに、あ、お疲れ様ですって言ったのが昨日みたいな感じがしてるんですよ。
そうですか。
はい。が、終わってもう一週、 1週間近いわけでしょ、
うんうん、なんかそう不思議なんですよね。だから3週間とか1ヶ月ぐらい経ったような気がするんだけど、確かにおっしゃる通りその伊豆のことに関しては、え昨日帰ってきたんじゃなかったっけみたいな感じは確かにあります。なんか不思議、ね、
しかもあの終わりって特に僕がバタバタして、うんうん、片付けが終了する前に最終日に間に合うようにちょっと抜け出させていただくから、ハンスケさんとかにこうきちっと挨拶して、あこれでお別れですね、次回がいつですねとか言わずに、もうごめんお疲れ様ごめんねとか言いながら出て行って、イベントが続いてる感じすらある感じなので、
あ、まあそう、うん、確かにそんな感じもありますね。
確かに2週間とは思えないぐらいすごく空いた感じもあるし、昨日の続きみたいな気もしなくもないという不思議な感じです。
え、まあちょっと次が、来週今度沖縄があって、そのなんかね連絡がバンバンこう入ってきたりするのでそれもあってなのかもしれませんが、
ああそうですね、そうですね、それもあるかもしれませんね。
なんか世話しない感じがいたしますが、で、はい、その伊豆の中継で、この中継のお仕事はクリラジの BJ が社長をやっているロックオンという会社が発注してくださって、僕たちがお仕事としていけるわけなんですけども、
はい、
そのクリラジのリスナーさんでレントさんという方が助っ人で今回参加していただけるというふうに聞いていたんですが、
はい、
現地でお会いしたらなんとスクランブルのリスナーさんでもあったということで、
はい、ダイエットは聞いてますとおっしゃってました。
ありがとうございますという。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、お世話になりました、大変。
ほんとね、すごい美味しい焼き芋の差し入れと、焼き芋味のふ菓子。
へ
ぇー。おぉ。
焼き芋もなんかすごいね、なんかとろっとした感じの、焼き芋で美味しかったんですけど、このふ菓子も美味しかったんですよ。
へ
え。で、最後結構余ってたの。
はい。
で、あ、これは一本いただいて帰ろうかなって思っていたら、はい、ミュール師匠がなんか駅まで送ってくれません。時間がないんですよね、みたいなんだって。慌てて、だから僕も哲夫さんみたいに最後、あそこを離脱したんですよ。
あ、そうなんですか。はい。
ちょっと慌てて、ミュール師匠の飛行機の時間に間に合わないみたいになって、乗っけてってくれませんみたいな話になって、ああ、もうじゃあ急いで行かなきゃダメじゃんとか言ってたら、ふがし忘れたみたいな、っていうことで、もらいいただけなかったんですが、ああ、なんか差し入れをね、たくさんいただいて、
ありが
とうございましたっていうのと、中継中にも僕は大ピンチになりまして、
あ、そうだったんですか、はい。
カメラのバッテリーがね、まあよくあるというか、たまにそういうあれがあってちょっと気にはしていたんですが、ビデオのバッテリーが急激に減るという、
はい、
70% ぐらいだったのが急にドーンってゼロになっちゃった。
今回はいつもの自転車のロードレースではなくて、ツールドフランスとかみたいなロードレースではなくて、マウンテンバイク、
はい、
で、コースになってたんですね。で、ハンスケさんは今回は珍しくバイクにまたがってではなくて、僕たちと一緒に固定カメラと私たちは呼んでますが、ある1ポイントにいて、そこでカメラを構えて、
うん、
で撮るんですが、一瞬で通り過ぎるところだと、やっぱり何台カメラ構えときゃいいんじゃっていうことになるので、できるだけ長く映るところ、
うん、
でコースもそんなこうシンプルに右から左へじゃなくて、ところでグイーンと曲がって、また反対に曲がってみたいな、くねくね折れ曲がるところを広く撮れば、あっちからも来る瞬間撮れる、こっちからも来る瞬間が撮れるが、ハンスケさんのポイントだったんです。
はい。
なので、ハンスケさんも結構今回楽なのかなと、俺勝手にバイクじゃないからと思ってたけど、僕とかは本当に一瞬通り過ぎるところ、まあ、ちょっと選手が大きい坂で見栄えがすごいだけで、撮影ポイントとしては全然楽だったんですけど、ハンスケさんのところ後から見たらすげえ大変で、よくあれ撮れたなと。
いやいや。
選手が来る方向を把握してなかったら、ああああってなんか全部後ろを追っかけて空振りしかねないところじゃないですか。
まあ、まあ、そうですね。なんか。ね、
だから、これも今回もすごかったなと思ってます。
もうだからなんか固定カメラだから三脚にカメラをセットして、しっかりこうブレないようにとか水平撮ってとかみたいなことをするんですけど、 前から来て通り過ぎるのを振り返ってみたいなのもまああるんですよ、うん、だけどさっきも哲夫さんがおっしゃった通りこう一方方向じゃなくて右から来たり左から来たりっていう感じだったので結局360度だから三脚の周りを僕自身がぐるぐる回るみたいな状態になって、なんかもうだから自分が三脚の周りを回った時のあそう足場もなんか山の中こう山っていうかなんて言ったらいいんでしょうねあれあの荒れ地の中みたいなところだ
ってあそうですね
傾斜だった
マウンテンバイクなんてこう、まあ、基本泥道の中みたいな感じなんですよね
でまあセットしたポイントはちょっと傾斜だったりしたので三脚の周りを回るときに僕が斜面をずり落ちるみたいな状態になったりとかしたのでちょっと設置場所を変えたりとかいろいろしながらやってはいたんですがまあちょっとドタバタしている中でそのバッテリーのトラブルがあっていやーと思ってどうしようとか思ってまあギリいけなくはないかなとは思ったものの大事なこう後半の最後の勝負どころで切れたみたいなことになるとシャレにならないので、はいちょっと一応念のため予備のバッテリーをみたいなのでレントさんに走ってきていただいてまあちょっとね山のところ大変な中結構ガンガン走ってきてくれて早くに届けてくれたのでだいぶ気持ち的に楽だったんですけど本当なんか差し入れいただいたりピンチを助けていただいたり大変お世話になったレントさんでございました
レントさんありがとうございました
ありがとうございました
でまあで、先ほども説明していただいた通り、今回バイクじゃなかったので、なんか、まあ僕も気持ち的に楽かななんて思っていたんですが、ちょっとやっぱり慣れないマウンテンバイクだったので、いろいろと大変な感じではありましたが。
いや、それに、半助さん、やっぱ、マウンテンバイクにのレースに慣れてるわけじゃないと言いながら、そのレースがですね、なんていうんですか、クラス、エリートクラスと、そしてアンダー、
そうです。若い方のっていう。
アンダー23でしたっけ
?23 だったかなはい。
ですよね。だから23歳以下と23歳以上のレースが5分ぐらいしか違わずに始まるので、うんうん、途中ぐちゃぐちゃになるんですね。
同時スタートです。あ、同時というかその5分のタイム差だけで一斉に走、コース上には出ちゃうっていう。
ですよね。で、早い。基本早いその23歳以上の方が行って、そしてちょっと遅い若い分だけ早くないと思われる23歳が5分後にスタートしていって、まあ理想というか想像でいくとだんだん差が開いていくよねぐらいの感じが、
うんうん
うん、かなり23歳の、アンダー23の方のトップが頑張ったりして上に食い込んだりしてると、取る側からすると、その、23歳以上のエリート、のトップとアンダー23のトップって間を飛ばすとか言われると選手がぐちゃぐちゃの中あの人は取ってほしいけどこの人は取らなくていいとかいう判断をしながら半助さんがその右左だの手前から奥にだの行ってるところを選んで取ってらっしゃるからすごいなと思って半助さん頑張ってました、
ありがとうございます。まあまあちょっとねパニックなんかだからね中継としてもどのカメラ使うとかっていうのでなんかね、1日目、2日目とでは結構いろいろね、試行錯誤して、やり方を変えたりとかっていうのがあった感じだったんですが、まあでも大変でしたね。哲夫さんのところもすごい。
僕は本当に楽だったから、そんなに。
そうですか。でも一番山の、一番遠くじゃないですか。本部から一番遠いポイントで、なおかつね、ポイントとしても、どっから撮るかみたいな、すごい大変な試行錯誤をしながらやらないといけない場所だったり。あ、そっか、富士山のリクエストがされてて困ってましたよね。
山奥と言われる、なんか人を熊みたいに言われてしまう遠いポイントだったんですけれども。
はい。
そこがすごい断崖な坂があって、桜ドロップという、この前、あ、そう、オリンピックのマウンテンバイクのコースをまた使うってことだったんですよね。で、そこで、桜ドロップというなんか名称になって、さらに、なんか、オリンピックでは選手がそこで転倒したりして、順位が大きく変わった有名な場所というところもあり、ただ、ポイントとしてはもう一箇所で、だからそんなに大したことはなかったですよ。
そうですかね。
うん、
なかなか大変な感じだったんじゃないかなと思いますが、まあでもね、みんな、 基本初めてのことだったりしたので、大変な中やってまいりましたが、
はい。ま、
来年ね、繋がるといいんですけどね、もう一回、ちょっとリベンジしたいなという感じではございました。で、まあ、その間、まあ、その中継の最中もですが、まあ、おやつボリボリしたりとか、なんかいっぱい食べて帰ってきたなという感じでございます。今回、前回の収録から14日間です。前回ご紹介したのが、22年10月21日の計測です。体重が 88.2 キロでした。今週22年11月4日の計測です。
はい。
体重です。じゃん。89.0。
0.8kg の増量です。
お疲れ様でした。
大変だったんじゃないんですか、撮影が。
大変でしたけど。
仕込み大変だというのはアシストしたつもりだったんですけど。
アシストしていただいたんですが、体脂肪率です。前回ご紹介した体脂肪率が 26.4% でした。今週の体脂肪率です。じゃん。27.0。
36% の増量です。
はい、お疲れ様です。
あれ大変だったんじゃないんですか？一生懸命大変だというのをアシストしたのに。
アシストしていただいたんですが、ウエストです。じゃん。じゃない、じゃん。ウエストです。増量した。100.5センチでした。今週のウエストです。じゃん。102.5。
2.0センチメートルの増量です。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、一回り大きくなって帰ってまいりました。
逆パーフェクトでございました。運動は、そう、14日間のうち、筋トレ、ストレッチ、6回。だいぶサボってしまいました。
はい、
ウォーキングが1回。以上。ということで、動けてないのが、やっぱりあれかな。っていうのと、やっぱ気持ち的になんか、こう、ダメでしたね。食べちゃうし、動けないし、みたいな。ちょっと後ろ向きな2週間になってしまいました。でございます。
弁当は何回もらったんですか、この間。
弁当数えてないけど、結構もらったな、1。
でしょ？
あ、そう、マウンテンバイクの、もらったのは、のぞく。でいいの丸徳さんのやつで
いい。もう丸徳さんの。
2、3、4。あ、でも4。4。あれ ?4? いや、でも4ですね。丸徳さんのは全部撮ってるから。4回です。
なんか砂場が映ってるから、この砂食ったわけじゃないんだよね。
いや、あんまり、覚えてみると4回、そんなにじゃないですか。でなんか催促するみたいなんでやめときますということでございました。あ、でストレッチちょっと回数はサボった感はあるんですが、前回永井先生の方から教えていただいた前ももを横でなんか変なことで伸ばしていたのはちゃんと正座そらしにしたのと、バンザイとキラキラを2分にしてやっています。で、2分にし、ストレッチポールに乗って手を上に上げて上半身をこう伸ばすような運動と、まあ、その手を横にこうキラキラさせながら横に回してっていうようなストレッチをしておりますが、2分にぐらいだったら時間を別のことするよりは伸ばした方がいいというふうに教えていただいたので2分にしています。で、やっぱり1分から1分以上経ってからなんかちょっと聞き方がちょっと違う感じがして、なんて言うんでしょう、1分自体はそうではないんですけど、2分になるとちょっとやっぱ長いなっていう、まあ当然倍だから長いんですけど、1分が倍っていうよりもなんか3倍ぐらいな感じ、長く感じる。で、伸び1分以上経ってからの方が伸びてるようななんか感じがしています。で、キラキラもそんな感じかな。 なんか聞き方が1分前と1分後でちょっと聞いてる感じが違うような気がしてやっています。で、星座ソラシは、そう、この星座ソラシをやっていた頃に、まっすぐじゃなきゃ意味がないんですよっていう先生がおっしゃっていたのを、あ、そういえば開いてもいけないんだったっていうのを思い出して、なんで俺は横に向いてやってたんだろうってちょっと反省したりしました。以上でございます。
まあ、ハンスケさん、大概1ヶ月ぐらい様子見ないとカスタムするっていう癖があるじゃないですか。
本当ね。星座ソラシを久しぶりにやって思い出しました。あ、そうだ、これ開いてもダメだって言ってたのに、なんで俺横向きでやってたんだろうってちょっと、我ながらびっくりした次第でございます。
はい。快楽を求めていくっていう感じですね。
はい。という2週間でございました。
まあでも伸びていったっていう実感があるのは良いことじゃないかなというところで。
はい、ありがとうございます。
まあ、ね、あとはもう本当に単純に食べる量は減っていないのに動く量が減ったっていうことが今回の結果っていうお話にシンプルになると思うので。
はい。
もう動いたらそこはまず解決するじゃないですかと言いながら、もうすでに本日11月の4日ですからね。
そうです。
もう今年も残り2ヶ月を切ったという状況で、
はい、
なかなかいい数字を今示しているところなので、まあこれはやっぱりもう少しちょっと数字に残しておきたいじゃないですかというところはありますよね。
はい、そうですね。はい、
なので、まあハンスケさん、スラックラインってご存知ですか？
スラックライン、綱渡りするやつ。
そうです、そうです。簡単に言うとそんな感じですね。
はいはいはいはい。なんか、木と木の間にベルトみたいなマークじゃなかったでしたっけ？
そうです、そうです。
はいはいはいはいはい。
へぇ。
それはなんか見たことがあります。
で、まあ、スラックラインをやってきてくださいっていうところまではなかなか行きにくいんですが、
はい、
スラックラインのような足の使い方をした方が、
お？
痩せやすくなる。というところなんです。
へー。え？今のお話だと、要は、ロープの上を歩くようにというか、上にいないといけない、といけないってことですよね。
まあそうですね。で、実際に多分、スラックラインやりに行くのもなかなか難しいと思うので、
う
ん、何が言いたいかと申しますと、
はい、
アンスケさんが普段、例えば歩くとき、
はい。
あるかどうか、でもまあ大体皆さんあるかとは思うんですが、車道と歩道の間を区切る、せり上がり、10センチ、15センチぐらいの高さのせり上がりで、こう反射板がついていたりして、一つの長さが大体まあ10メートル前後の、ちょっとこう小学生がその上を乗って落ちずに歩く、みたいなことを、したがるようなところ、すみません、正式名称があれ、なんて言うんだろうと思ってるんですが。
縁石？縁石じゃなくて。
あれ、縁石でいいんですかね。
ここ
で。まあ、でもその競り上がりで、まあ、ある程度長く続いてたりするところがあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
一度、その上を小学生のように落ちないで、歩くっていうのをやってみていただきたいんです。
はい。それでも、白線でもいいんじゃないですか？
そう。いや、ね、これは白線だと、使われる筋肉全然違うのが分かっていただけると思います。これ絶対競り上がったところでやっていただくことに意味があるので。
へー。はい。
まあ、ウォーキングの途中にそういうところを見つけたら、
はい。
いかがって、まあ、落ちずにその上歩いてみてっていうことで、もし途中で落ちてしまったら、まあ、最初からやり直していただくという形で、ちょっとね、まあ、スラックラインって言いましたけど、体の使い方が非常に近くなるので、スラックラインを例に出したんですけれども、せり上がってる部分といわれる測定筋群といわれる足の裏の筋肉をしっかり使わないと、まず意外と渡れなくなってるんですね、大人の体って。
ああ、はい、はい。
いや、もう長井先生、ハンスケさんはもう明日のジョーみたいな体になってるから余裕のはずですよ。
だとしたらその上も走れるぐらいの勢いでも大丈夫なんですけど。
なってますよ。ストイックに過ごしてきた一年ですもん。
そう。 明日のジョーの一年だったかって言われるとすごい恥ずかしくなるね。はい。
今頃恥ずかしくなったんかい。マルトク精肉店ゴーの時点で恥ずかしがるよお前。えらい奔放なジョーやなと思いながら見よったけど。
はい。まあでもちょっとその白線と競り上がってるところで違うんですね。なんかその白線落ちないようにって意識したら同じような動きになりそうな気がしましたけど、そうじゃないんですね。
まあ、これ試しに両方やってみていただけるのが一番わかりやすいと思います。
はい。ちょっとしてみます。
で、まあ、特に下半身の毛細血管の、
はい。
こう、末端って言ったらいいんですかね。よく女性が冷え性っていうのは、いわゆる末梢の方の血管、体の先の部分の血管が、
はい、
もうそこまで血がなかなか巡りづらくなったりすることも一つ原因だったりするんですけれども、
はい、
まあ足の裏が動かせると、その末梢の血管が伸びていくって言ったらいいんですけど、使われない部分が使われるようになるので、血が巡りやすくなるということがまず一つと、多分歩いてる時にあまり使っていない骨盤周りを動かせるようになるのでって。
はいはいはい。
これは多分今何言ってんだこいつって思われてると思いますけど、やっていただいたらわかるので、これ両方ぜひ一日の中のウォーキングで比べてみていただけると、白線の上を外れないように歩くのと、
はい、
まあその、仮に今遠赤としておきましょう。その上をまあ10メートルぐらいの間を、落ちずに歩き渡りきる、
うんうんうん。
これちょっと両方やってみると多分違いがわかると思うので、ぜひちょっとそれでご自身の、まあ、骨盤から下半身の動きっていうものを、ちょっと気づいていただける方が効果が出るのかなと思っておりますので、
はい、
ちょっとお試しいただければ。まあ、新たなことをやるっていうよりも、とりあえずまあ今までの動きの中にプラスされる部分っていうところなんで、注意点は周りの子供に後ろ指を刺されないような動きをしていただくっていうところで、人大人なのにあんなことやってるっていうふうに言われないように気をつけていただければ。
もうさっきから言いたかったんですけど、落ちたらバーカって言われそうな。
多分お母さんが見るんじゃありませんっていう可能性がありますからね。親子連れとかだと。
ね、変な大人がやってますって通報されないように。
日が暮れてからやります。
はい。白いところ落ちたらバーカとかなんかやりませんでした。
ありました、やりました、やりました。
横断歩道とかで白積むやつだけで偉い、落ちたらバーカとか言って
やりましたね。はい。
でもそこで焦ってツルンって言ってゴーンって腰打って、なんかリタイアとかにならないようにお気をつけください。
そうですね、落ちた時に足首とかひねらないように十分ご注意いただいて。
はい、ちょっと探してみます。うん、まあ、どっかにありますよね。ちょっと探して。
あると思うんですよね。なので、多分、ウォーキングとかされる方、一回ちょっとこれは、簡単にできると思っておられる方多いと思うんですけど、ぜひやってみていただきたいんです。
わかりました。
意外と、使えなくなってます、骨盤の周りが。で、それが如実にわかります。意外と体のバランス取りにくくなってますから。で、これを、いわゆる体幹が鍛えられているみたいな話で片付けられることが多いんですけど、実は骨盤が固まって動かないことによって、下半身の制御が効かない状態になったりするんですよね。
おー。
まあ、近いのが、例えば立って靴下が履けなくなってきたみたいなのも同じようなことが言えます。
はい。おー。はい。なりました。今は大事、それ気にしてるので、今できるんですけど、なった時期がありました。靴下履けないやん、俺、とか。で、ちょっと挑戦します。
なので、他にもね、なんで聞いてくださってる方でも、ちょっと最近なかなか立った状態で靴下履けないなっていう方、
うんうん、
またストッキングとか履きづらいわっていう方は、ぜひちょっと遠赤の上を一度歩いてみていただくと。ご自身の体がなかなか使えなくなってることに気がつけると思うので、まあ、そこから逆にトレーニングのつもりで歩いていただくと、まあ、骨盤周りから下半身の制御がしやすくなるのと、血管がすごく発達しやすくなることによって、まあ、体が温まるのもありますし、代謝も上がりますので、ぜひちょっとこれからの季節に心がけていただくと良いかなと思っておりますので、お試しいただきたいと思います。
やってみます。ありがとうございます。では、テツさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
突然来た感じがしてびっくりしましたが。はい。この2週間、私もメインイベントは、伊豆での出張でした。
はい。
ストレッチ。
はい。
が1週目が6回。
おぉ。
うん。
2週目が7回。
おぉ。
いいじゃないですか。
むしろ、逆に、その1日は何だったんだろうって感じがしますけど。
予定より寝坊して慌てて行った時じゃないかな。
なるほど。
はい。ムーバレックス。まだ、はい、まだまだ、半分のハンバレックスぐらいですが、はい、1週目が4回、2週目が4回。
ああ、すごいじゃないですか。半分以上。
うん、
素晴らしい。
はい。ありがとうございます。むしろ出張とかで行った時の方が、きっとやってるね、ホテルだけど。
おぉ、すごい。やってたんだ。
ハンバレックスだもん。で、4時半に起きるとか言って緊張して4時に目が覚めたりするから、ちゃんとできたみたいな感じが、やる時間がありました。
すごーい。
はい。背中柔軟も、1週目が4回、2週目が4回。
すごい。
そして筋トレが1週目が4回、2週目が4回。ホテルに行った時は、腹筋ローラーはやっておりませんが。
ああ、はいはい
はい。はい。そんな感じです。そして、水泳が1周目が6回。
え？
1周目が6回？
パーフェクト。
いや。待って、6回のはずがない。ああ、はい。ないと言ったのが、1周目の最後の金曜日がもう、伊豆の初日だったんです。
あ、そうか、そうか、そうか。
はい。あ、だからここで、ウォーキング、プールは行ってないから、6のはずがないと思って今終わってたんですけど、いっぱい歩いたから、有酸素運動に入れたんだ、俺。
あ、なるほど、はいはい、はい。
歩いたのは 3.1 キロ71分分歩いてるので、6だ。はい。金、土、日が伊豆だったので、土曜日は歩けず、歩いた量も意外と少なく、なのでこれは数えませんでした。0回にしました。2日目も0でしょ。そして、金、土で、飲む癖が、晩酌をする癖がついてしまいまして。
ああ、飲むってお酒ね、
はい。はい。そして日曜日の帰りに、もう癖がついてるから、帰りが23時半ぐらいだったんですけれども、
はい、
日曜日最終日終わって帰ってきて、うん、帰る途中でなんかどっか牛丼屋か寿司屋かなんかに乗っていっぱい飲もうかなと思いつつ、そんなこともどこにするか決めかねてもプラプラしながら家に着きそうになったので、コンビニでビール買ってちょっとおつまみ買ったんです。で、はい、着いたら寝たんです。
あ、飲まずに、
飲まず寝たんです。
あれ、
はい。そして月曜日に、
はい、
月曜日に夕食食べた後に冷蔵庫を開けるとビールがあるじゃないですか。飲んでないから。
はいはい、はい。
ラッキーと思って飲んだら、あ、しまった、水泳行ってなかったということです。サボりました。
っていうこと。
飲む癖が3日でついてしまったということで、はい。そして火曜日に行って水曜日休館日でしょ。そして木曜日金曜日行ったので水泳は3回しか行ってません。
まあでも3回行けてるんですね。
ありがとうございます。
だって中継があっての3回だからね、すごいです。
はい、ありがとうございます。で、今回マウンテンバイクのレースの会場が伊豆だったんですが、宿泊先が熱海、
はい、
だったんですね。で、鉄道の九州の田舎門からすると伊豆も熱海も知名度があるから、もう知ってるよ知ってるよって感じなんだけど、車で40分ぐらい離れてるんですよね。
結構ありましたね。
はい、
うん、
どころあ、ここの名前も知ってる、ここも名前も知ってるみたいな感じで、
はいはいはいはい、
はい、で、宿泊が熱海ということは全然当日まで知らなかったので、熱海の名物とかを考えなかったんですね。
はいはいはいはい。
で、半助さん、この金土日はコンビニ飯だったんですか？夜、
金曜日はコンビニ、土曜日は、熱海の、
はい、
土砂災害があったじゃないですか。人災かもみたいな話になった。
去年ですね。はいはいはい。
あの災害があった時にラーメン屋さんがボランティアの方とかその被災された方とかに無料で提供しますみたいなのされてるお店があったんですよ。
はい。
ここはなんか一回行きたいなと思っていて、
いや私と会った時は行かなければいけないとまでおっしゃってました。あなたは
行かなければいけないということで行ってきました。が土曜日かな。金曜日、土曜日、はい、土曜日行ってきました。
はい。なんていうお店だったんですか、ちゃんと。
麺匠上田さんっていうところです。熱海の、
はい、
商店街の中。結構ね、賑わってるところにポンとあって。
え、熱海の駅前の商店街？
駅前じゃない。熱海温泉の商店街。だから駅から僕らが泊まったホテルは本当に駅のそばだったんですよね。
はいはい。
ここから15分ぐらい、その、CSC って僕らがやった伊豆サイクルスポーツセンター。
はい。
方に戻ったところ。
そうなんですか。
はい。海沿いに、サイクルスポーツセンターから海沿いに山抜けて、海沿いにぶつかって、ちょっと行ったらなんか、街中っていうか商店街みたいなとこ走っていきませんでした？
てか、伊豆、熱海商店街らしっぽいのがいっぱいありましたよ。
その、多分、そういう街に入ってすぐぐらいのところかな。
へぇ
ところで言うとね。
はい。
はい。
そこに行かれたんですね。
行きました。
はい。で、私、鉄道はあまり、そういう、食べ歩きとかは、あまりしないんですけど、かといってコンビニ飯もなんか味気ないなと、
うんうんうん、
地のものが食べたいなと、
うんうん、
思ってはいました。
はい。
で、今回、静岡県から4000円いただいたんですよ。
そうそうそう。おー。
旅行のクーポン？
はい。
静岡県の宿泊施設に泊まったら、1泊目が3000円、2泊目が1000円のクーポン券が、地域有効のクーポン券が来まして、で、この4000円でみんなどこが使える使えないとかいう噂が、なんか情報交換してましたが、僕別にもうそんなの当てにしなくて、全部使えるならともかくさ、わかんないんだったらもういい当てにと思いつつ、でもちょっとポラッとしてみようかなと思って、初日の金曜日に、プラッとしてみたんです。
うんうん。
そしたら、宿の近くに日本料理屋さんがあったんです。
はいはいはい。
で、21時までで、ラストオーダーが、オーダーストップが20時半。
はいはいはい。はい、
で、金曜日もたもたしたんですけれども、それでも20時10分にはそこに着けたんです。
はいはいはい。
間に合ったと思ったら、いや、もう終わりですって言われたんです。
お、はい。
はい。で、熱海のその前の、僕が行った駅側の商店街と、それにくっついてるまた商店街。
20
時10分でほぼ閉まってるんですよ。
そう、なんか、シャッター商店街なのみたいな感じでしたもんね。
はあ、で、開いて、電気がついてる、ちょっとチェーン店っぽいところを行ったら、準備中ってなってて、準備中ってもう今日は終わったよ。明日の準備だよっていう意味ですよね。
うんうんうんうん。
ということで、1キロ先までポラポラポラポラ歩いたんです。
そうなんだ。
はい。はい、まあ、ただその、宿泊振興クーポンが使えるコンビニ、セブンイレブン。
うんうんうんうん。
が1キロ先にあったので、まあ、どっちみち、その翌日の朝飯かなんかを買っとこうと思ったんで、そのコンビニまでは行こうかなと思ったんです。うん、
なるほど、はい。
で、途中で、まあ、本当に見事に、レトロな昭和の具合が残ってる地域なんですね。
うんうんうん。
うん、で、味のある、なんか、天ぷら屋さんとか、味のある寿司屋さんとか、
うん、
味のある蕎麦屋さんとか、
うん、
だけど、ことごとく閉まってまして。
うんうん
う
ん、
そして、そう歩いてるうちに、熱海の名物ってなんだろうって、本当に全然頭の準備しなくて、ぷらぷら歩き出したもんで、うん、そうだ、生しらす丼だと。
おぉ、はい。
生しらす丼？
うんうん。
僕、映画で海町ダイアリーというのを見まして。
あ、なんか聞いたことある。
はい。はい。あれで生しらす丼が美味しいというのがあったので。はい。それを思いながら行ったら、コンビニの、目的のコンビニの目の前にある お店が生しらす丼を出してるところだったんです。
はい、はい。
そこで生しらす丼を食べました。はい。それが金曜日の夜の食事です。
おうおうおうおう。
で、食べてみて、このしらすを一匹、ちょっと軽く食べてみたら、
一匹だけつまんない。
はい。そしたら、生臭くて、
ああ、そうかも。
わ、俺、生臭いの嫌いやん。なんでこんなんしたんやろって思ったんですけど、でもテーブルにあっただし醤油と、
うん、
あの真ん中に盛られてる卵黄と、そしてわさびを、ただわさびは、結構わさび地元ですよね、静岡だからね。
あ、そうですね。う
ん、なんだけど普通のスーパーのわさびだったんだ。だったんですけど、3つ合わせたらめちゃくちゃうまかった。
美味しかったんですね。
はい。ということで、金曜日に生しらす丼を食べました。
うん。
で、金曜日帰って、ネットで調べたら、海町ダイアリー、生しらす丼を食べたのは鎌倉でした。
うん、そうそう、鎌倉有名ですからね。
そうですね。
は、だから、同じ相模湾の神奈川県側が鎌倉なんだよね。
鎌倉の、何小町鎌倉小町でしたっけ、あの、有名な商店街。
ほう。
中にしらす丼のお店で何個もありますよ。
へぇー。ぐらい。じゃあもう相模湾のここら辺が有名っていうことですね。
だと思います。
はい。で、しらす丼とビールで1500円。
あ、まあ、ビール、うん、まあ、そのもん。はい。
はい。しらす丼が900円でビールが600円でした。
はい。
そしてコンビニで1300円、1200いくらを使ったので、3000円もらった初日で2800円ぐらいという、もうめっちゃ、
すごい。
いい使い方でしょ
使ってたんですね。はい。
めっちゃ意識して考えた人みたいにピッチリ使いました。
はい。
はい。うん、そして2日目。
うん。
伊豆に行きまして。そして、2日目はちょっと仕上がりが、帰りが早かったんですよね。
そうですね。気持ち
いい。はい。なので、40分かけて熱海に戻っても、まあ、同じ宿だったので、戻っても、8時ちょい前に、熱海に着きまして、
うん。
はい。そして、リベンジだと。
うん。
昨日俺を振った店に行くんだと。
うん。
思ったんですが、その店の前に来て、昨日と同じおかみさんが出てたんですけど、
うん。
昨日俺を振ったお店にお金を払うよりも、
うん。
やっぱり俺を昨日受け止めてくれた生しらす丼のお店にお金を落とすべきなんじゃないかなと思いまして。
確かに、
はい。
そこは正解かもしれない。
でもあるでしょ、はい、特にあの、うん、あの、自営業をやり出すとそういうとこわかりません。思うよね。
わわ、
はい。客をそんな風に振っとってから、また来てもらえるとか思うなよと思わなくはなかったんですが、はい。そこでそのおかみさんに、いや、俺今日は行きませんからっていう顔で、昨日入れてもらえませんかねみたいな顔したんですけど、今日はもうふーんという顔で通り過ぎました。そして、
はい、はい。
そしてそのしらす丼の前に、味のある、
はい、うん。
蕎麦屋さん。
はい。
長船さんという蕎麦屋さんに、
お
立ち寄りまして。
はい。
で、雰囲気があるからすげえお高かったら怖いじゃないですか。
はいはいはいはい、蕎麦屋は怖いよね。
でしょ？
うんうん。
蕎麦屋寿司屋怖いでしょ？
怖い。
蕎麦屋寿司屋天ぷら屋で、
うん、
値段書いてなかったりしたらなんか、いきなり8000円とか言われて困るじゃないですか。
うんうん。
はい。見たら、外から見たら800円って書いてあるんですよ。
おーおー、へえ。
はい。ということで、中に入ったんです。
うん。
そしたら、お二人、お客さんがおられて、
おう。
60代ぐらいの女性。
おぉ。
音羽信子さん。もう見た目。ってか、今、半助さんたちに僕が調べた写真をお見せしてるんですが。
はいはいはいはい。
同じ着物の色、この、これと。
なんていうの？
薄、なんていうのこれ。
うぐいす色？
薄、はい。うぐいす色みたいな、
お召
し物の、音羽信子さんと、
はい、
そして向かいに、
はい、
若手の篠田三郎さん。
太郎だ。
ウルトラマン太郎の、はい。
はい。
今お見せしてる写真よりはもうちょっと若い感じ。30代ぐらい？
はいはいはいはい。
30代、40代の中間ぐらいで、でも、老舗旅館の中では若いんだろうな、みたいな感じ。
はい、はい。
お二人がちょっと顔を突き合わせて喋ってて、僕の気配に気がついて、
うっ、はい、
って離れたんです。
ほう。
はい。そして、
おう。
そしてそこで、セリフ、僕の妄想でいくと、大田信子さんが熱海の老舗旅館の女将。
はい。
そして向かいに座ってる篠田三郎さんが若手。
はい。
で、僕に気づいて、女将さんが、それじゃあ、ということで、って立ち上がって支払いに行く感じだったのね。
はいはいはいはい。
で、この篠田三郎さんが、あ、女将さん行けません、自分の分は、って言われたの。
はいはいはい。
で、女将さんが、いいのいいの。その代わり、ここでの話は、人差し指に、口を当てて、
ドラマです、
ね。秘密か内緒ですよね。
あ、はいはいはいはい。
これ一回だけやってる人なら見たことあるけど、三回ってやった人は初めて見たのよ。
へー。じゃあ秘密ですね。
でしょ？秘密か内緒でしょ？
うんうん、
お前を殺すとかじゃないよね、多分ね。
怖い怖い怖い。
ホームドラマみたいでしょ？
うんうんうん、
俺もうね、何なんだって言いそうになったのよ。そしたら、蕎麦屋の奥さん。
はい。
山岡久乃さんっぽい。
はいはいはいはい。
さっきの二人は本当に似てるんだけど、蕎麦屋の奥さんは、まあ一番近いって言ったら山岡久乃さんかなぐらいの感じなんだけど、
はいはい。
が、のれんをくぐって出てきて、そして、あら、もうお帰りなの？みたいなこと言われるわけ。
はいはいはい。
で、あ、そうだ、これも持って帰って、つって、ちょっと一回戻って、せんべい袋を取って、さっきのおかみさんに渡したの。で、まるまるちゃんにどうぞ、って渡して。
ほう。
で、おかみさんがね、ここのセリフが思い出せないんだけど、なんとかかんとかって言って、お宮まで、お土産って意味だよね。お宮までもらっちゃって、って言われたの。
はいはいはいはい。
で、篠田三郎さんが、そんなにしていただくわけには、みたいなことを言ったら、
はい。
たら、このそば屋の山岡久乃さんが、もらっておくのも優しさのうちよって言われたのよ。
なんだなんだ
で、おかみさんがそれじゃ失礼するわねって言って、ありがとうございましたって言ったら最後に、蕎麦屋のご主人。
お
犬塚博士さん。
お
ーあーはいはいはいはい。
この犬塚博士さんが最後だけパッと顔を出して、毎度どうもかなんかいつも。ありがとうございますみたいなことを、この人にとってはにっこりしてる方なんだけれども、客観的に見るとそんなに愛想がいい顔じゃないよっていうような顔で言って見送って帰ってた。
なんかイメージですね、確かにこの人の。
わかります？
うんうんうんうんうん。なんかすごい。
すごいでしょ？
なんなんこのドラマみたいな。
そう。
特に出したわけ、
ね。俺の友達の演劇やってる柴崎は、吉野ヶ里、佐賀県の吉野ヶ里遺跡で、お仕事として吉野ヶ里の弥生人のふりをするっていう仕事があったのね。
そんな仕事
?14 時の公演ですみたいになって、14時になったら、なんかこう、弥生人の生活のふりをして、それを観客の人が見るっていうのがあって、
おーおーおー
うん、なんか今日は弥生人の心を込めてみたとか言いよったけど、けど、そんなんじゃねえかっていうぐらい、なんか昭和のアトラクションなんかっていうの寸劇を見て、見れて800円やったんですよ、そば。安いでしょ？
そうだって、そう思えばね。エンターテインメントの一つだと思えば。それを、
そうなんですよ。
おそばはおまけみたいな。
もうみたいですよ。何このショーと思って。
ワンドリンクじゃなくて、ワンオーダーみたいな、なんかそんな感じじゃん。
ですよ、もう、なんか、撮影みたいな感じのワンシーンが本当にあったんです。ってか、あまりに強烈すぎてね、でも俺これ散々人に言って、もしかしたら俺の夢なんじゃないかなとちょっと思わなくもないんですけど、すっごいシーンが熱海であったんです。
熱海だし、その、
シチュエ
ーションとかね。
なんか、見てないけど、偉人たちの夏とかこんな話なんでしょ、多分さ。言ったら昔の、ドラマがあるわけでしょ。はい。というザルそばをいただいて新そばで美味しかったです。はい。でここではクーポン使えなかったのもあり。
はい。
で前日行ったしらす丼のお店に再度行ったら。
いいんですか。はい。
はい。北沢さんとなのにさんと大江さんが。
うんうんうん。
ま僕がその昼間に勧めてたのもあり。
あはいはいはい。
来ていらっしゃったんで合流させてもらって。生しらすとマグロ漬け丼にバージョンアップした生しらす丼を食べてビールを飲んで帰ったと。
なるほど。
はい、ということで、もうこのお芝居だけで熱海を満喫しましたということが今日はどうしても言いたかったと。
なるほどね、すごいな、でも。
すっごいでしょ？
なんか。
なんか言いながら夢だったのかなって思わなくもないんですけど。
なんかね、アトラクションっていうか、なんか演劇、はい、ね、即興演劇的な。
はい、もうそうなんです。おっしゃる通りです。
面白い。
はい、ということで満喫した熱海ライフ。
はい。ほんと満喫してますね。俺も金曜日はいっぱいいっぱいだったから、まあコンビニで飯は食いましたけど。で、まあ、土曜日ラーメン満喫しましたが、まあそんな感じですけど。いや、ほんと満喫してる感じが、すごいな、
はい。はい、楽しませていただいて、クーポンも満額使い切りまして、ほぼ。
はい。
ということで、とても楽しい熱海旅行でしたじゃないけど、
お仕事で、
はい、伊豆に行ってきました。
はい。
はい、はい、ということで、そこで飲む癖をつけたので、金曜日ちょっと一本飲む、プールに行く前に飲んじゃったので、2週目は、
その時間をした
3回だったと。
はい。
はい。いうことでした。
はい。
はい。で、まあ、一個、新しいネタといきますと、はい、10月が終わりまして、
はい。
おお。10月のプールの、結果が出まして、
はい。
今月は、はい、法事があるだの、
うんうんうん、うん。
サボりがあるだの、
うん。
サボりがあるだの、
うん、うん。
サボりがあるだの、出張があるだろうということで17回しか行けませんでして。
いやーでも17回行ったらすごいんじゃないですか。
いやー計算したと思いましたよ。これ15以下だったら半助さんに言われてたんやなと思って、半分以下やんって言われてたんやなと思って、よかった17行ってたと思いました。いや絶対言ってたよねあんたね、半分以下やん、半分以下やんって絶対言ってたよねあんたね。
言ったから、でも半分行ったらすごいと思いますよ。うん、三分の一
なの、6回、6回で、ま、なんか、パーフェクトじゃないみたいな言い方をしてたあなたが。
いや、でも、実際半分いったらすごくないですか？三分の一だとちょっと、微妙かもって思うけど、半分いったらすごいですよ。
いや、最初の時から計算してたから、
うん。
4は行かなきゃ、こんなに8000円も出せないと思ってた、俺。
4。
最初は、最初の頃は月か行って水が休館日、木金行って、どか日のどっちか行くことで、
5
かな。でも俺のことだから土日もサボって4かなぐらいに思ってたのね。
はいはい。水死16ぐらいってことですよね。
はい。
はいはい。
それで、まあ、普通のプールよりは、市営のプールよりは高いけど、これぐらい行くならと思ったんで、最低は4のつもりで行ってて。はい。で、だんだん行き出して、なんか6で、完璧やないとか言われると、なんかムカついて、どうも日も行ってやるわ、みたいな感じになってきたという、はい、ことですが、10月度は31日のうち17回しか行かなかったので、週にすると 3.8 回。
はい。
1回あたり 504.7 円と。
でも500円ですもんね。
お、そうなんですか？いいんですか？
いや、だって安いですよ。だって、フレイ800円とかですよ。
それか。どうしても市民プールみたいに360円ぐらいに行きたいなとは思ってるんですが。
ああ、なも、あ、そっか、それと比べるとね。
はい。ということで、5ヶ月、ほぼフルに通った、
うん。はい。
プールの成果です。
はい。
成果言ってなかったよね。はい。前回、計測した体重が 87.0kg でした。
はい。
今週は、じゃん !87.5!
来ました。しらす丼の分かな。0.5kg の増量で、
はい、お疲れ様です。
ありがとうございます。体脂肪率です。前回計測した体脂肪率は 31.1% でした。今週は、じゃん !30.3!
お、あれ減ってんじゃないですか。 0.8% の減量でーす。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ウエストです。前回計測したウエストは 98.4cm でした。今週はじゃん !97.3!
1.1cm の減量でーす。すごい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。そんなにすごくないよ。
いやいやいや。
ちょっと離れて。
1.1 はでかいでしょう。ね、もうちょっとで3桁に。で。
いえ、もう呼び込まないでください。うちの世界はいいです。
いやいやいや、よく巻き返し、素晴らしいです。
は はい。ということで、全然お腹がへこんでない鉄道でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。まあまあ、でもね、こういうイレギュラーな週で、ちゃんと下げてきてるのは素晴らしいと思います。
はい。いっぱい外食した、ましたが。
お食事満喫が、体重増の、あれでしょうか。
いつも満喫してますよ、僕。
まあまあ、そうですね。
我慢ができてないというだけですが。
まあ、増って言っても 0.5 なので、
ああそうですね、
ほぼほぼ、そう、日内変動範囲内なんですよ。
うんうん、うん、ありがとうございます。あと、そういえばですね、今日プールを早めに行って、計測前に夕ご飯を食べてしまったんですよね。
あ、それありますよね。収録日の食事のタイミングってありますよね。
思います。それはちょっとミスったなと思いましたが、でも今、そうだ、いうことを思い出しました。
はい。
そして、伊豆帰って、伊豆、で、土日飲んで、日曜日は帰ったけど飲まずに、月曜日にそれを飲んだ、
うんうん、
行きそびれたというお話をしました。はい、そしてその、火曜日、
うん、
月が変わって11月1日に、
うん、
なんと、睡眠スコア100を取りました。ありがとうございます
おめでとうございます
100ってあるんだ。つかすごいね。もうこれ以上ないっていうところ出しちゃったんだね。
だよね、これ以上ないよね。
これ以上はないでしょう、だって。
なんか104とかになって、嘘、1000点満点やったみたいな話にならないよね。
もうだってもう、ゲージが緑色でフルフル上がってますもんね。すーごい、100出るんだ。すごいな。
なんか、むしろ俺の他の計測ソフトより、一番甘々な感じがするぐらいですよ、この
人。その甘々なやつで、緑にならない私って、みたいな感じですよね。いやー、そう、これね。ちょっと真剣に考えないとな。なんか疲れが取れないんですよ、本当に。で、やばいなって思っております。
うん。まあ、あと本当に眠れないと痩せないですからね。
いやあれ、そうなんですね。そう
ですね、眠れないとっていうか、まあ、眠ることもなんですけども、本当に最近すごく言われてるのが、本当に腸内環境が痩せる太るに対して、かなり大きい影響を及ぼすので、
はい。
で、まあ、腸に影響を及ぼすっていうことはどういうことかというと、腸ってストレスを脳よりも早く受け止める器官って言われてるくらいなので。
ああ、そうなんですか。
うん、多分確か 0.6 秒ぐらい早く脳よりも早くストレスを受ける期間で影響を受けやすいって言われてるんですよ。だから要は腸もちゃんと休められる時間が作れないとなかなか痩せられない。なので寝るっていうことは非常に大事で、やっぱり睡眠の質っていうのを本当に多分2022年すごく言われるようになった気がするんですよね。だからまあ、睡眠の質っていうのが、いかにやっぱり体の疲れを取ったり、リフレッシュしたりするかっていうところ非常に大きいっていうのは、やっぱ、うん、すごく研究されてる方も多いですし、やっぱりストレスがかかる環境では、痩せないっていう研究結果、今年に入って3例ぐらい発表されてるんですよね。
そうなんですか。ストレスから逃げないといけないですね、やっぱり。
まあ、逃げるというか、ストレス、そして受け止めないように流すっていうこともできるし、ストレスに対して強くなるっていうために腸内環境っていう研究を進めてる方もいらっしゃるので。で、まあ腸内環境の影響が意外とやっぱり睡眠にも大きく左右される部分があるっていうところが、やっぱり非常に昨今叫ばれてるところなので、睡眠の質を上げられると良いですねと。そうじゃないと、ヤクルト1000の理論が説明がつかなくなりますからね。
ああ、なるほど。
はい。なんで睡眠の質を良くすることに対して、白田株が働くんだっていうお話になっちゃうので。やっぱりそこの関係性は非常に深いということが、昨今の研究ですごく明らかになってきているようなので。
はい。
やっぱり眠れるっていうことがある方が、痩せやすいです。実際僕のお客さんでも、睡眠時間3時間で、3ヶ月収録トレーニングしてる女性がいたんですけど、
はい。
ある時期から全然痩せなくなりましたから、
うーん、
今まで同じ量のトレーニングをしてるのに、もう睡眠時間が本当に少ない時間が続いたら、 途端に痩せなくなりましたから。
うん。
やっぱりなんか睡眠と、まあ本当に体っていうものの相関関係の深さは非常にあるようなので、うん、深く眠れるようになると、痩せることにはつながりますよねっていうことですよね。
もうなんかその点ではもう一つクリアしてる感じですよね、哲夫さん。いい、いいのか、いい。
もう 1.2 センチ痩せたのもこのおかげかな。
あと実はやっぱりウエストってクセモノだなって僕すごく思ってるんですけど、
はい。
ウエストって要は、お腹の前の部分がぐんと出てても、うん、背中とか脇腹の部分がそれほどでもなければ意外とサイズって細くなるんですよね。
お
ー、逆に言うと、いわゆる下腹って言われてる部分が引っ込んでいても、はい、脇とか腰のあたりにお肉がついていたり筋肉の量が多い方って意外とウエストのサイズって太く出るんですよね。
なるほどね。はいはいはいはい。
なので、ウエストのサイズをっていう方いらっしゃいますし、まあ今ね、健康診断とか受けると、やっぱりどうしても腹囲測られたりとかもしますよね。
うん。
で、そういう時にウエストを細くしたいなと思う方は、肩を回してほしいっていうお話なんです。
うんうん。
以前も多分ちょっとやっぱり上半身を柔らかくした方が良いっていうお話をしたことがあると思うんですけど、
うん、
上半身が硬いと、そのまま、ウエストが動かなくなるので太くなりやすいんですね。特に肩の周り、いわゆる肩甲骨って言われるあたりだったり、うん、鎖骨のあたりもですかね、そのあたりがたくさん柔らかく動く状態にあると、すごくウエストのサイズが下がりやすいです。ただ、これに関しては下腹が引っ込むのとまた別だったりはするんですけどね。だからウエスト測られるときにちょっとでも細くありたいなっていう方は上半身をほぐすっていう方が数字としては低く出るっていう傾向はありますっていうお話で、完全に対策みたいな話になっちゃいますけど。
はいはいはいはい。
僕もずっと水泳クロールのような状態でウォーキングやってますけど、今から下がってくれるんですかね。
あ、でも下がるのはあると思います。下がらないんだとすると、多分もっと水を蹴れるんだと思います。
蹴る？
はい。
うん、かくではなくて蹴る。
水を蹴るっていう動作ですね。かくっていうのは基本的にはまあやっぱり手を中心にした上半身の動きのことを表すんですけど、
はい、
いかに水を蹴ることができるかっていうことで、下腹を引っ込むと思っていただくと分かりやすいと思います。
え、足で？足ですか？
簡単に言うとそうですね。サッカーで、トーキックっていう、つま先、足の指でようボールをコンと蹴るような蹴り方と、
はい、
あとですね、まあ、もう少しこう、足首をグッと伸ばして、自分の足首のところにボールを当てて蹴るような蹴り方をすることもあるわけです。
ほう。
で、まあ、その今話した後者のような蹴り方が、常にできていて水が蹴れると簡単にとお腹引っ込みやすくなります。だからやっぱり水を蹴るっていう動作が水中でできるとすごく良いので、はい、ウォーキングに加えてやっぱり水を蹴る動作をしていただくと、
はい、
お腹を引っ込めるっていう目的には達しやすいですね。
足の甲の部分で水を蹴るような。
そうです、そうです。
ああ、はいはいはいはい。
で、それの時に分かりやすいのが、いわゆる上を向いた状態、仰向け、背泳ぎって言われる泳ぎ方の、キックが一番水を蹴る感じがつかみやすいんですよね。クロールとかだとどうしても下を向くので、
はい、
なかなか水を下に蹴っているっていう感覚を得にくいかなと思うので、
はいはいはい、はい、なんとなく、
うん。水を蹴ってるなっていう感じが、慣れてない方でも比較的つかみやすいのは上を向いての、まあ、いわゆる背面でのキックっていう感じなんですよね。
うんうんうん。
じゃあ、中井先生、僕が、手だけクロールの水中ウォーキングしてるときに、
はい。
僕、蹴るって伺ったんで、こう、後ろ側に向かって、猫が砂を後ろにかける感じなのかなと思ったら、
はいはい
はい、逆に前側に蹴る感じなんですか？
はいはい、そうですね。だから、本当にボールを蹴るつもりで蹴っていただいたら、ただ今、哲夫さんが言われたような足の指の使い方も、 すごい大切なんです。それが大切になるのはどちらかというとただ陸上の部分なんですよね。その歩き方をしておくと陸上で非常に良いんですけれども、水中の場合はこうボールを蹴るように足の甲から足首のあたりまでに水を乗せて蹴れるようなイメージで足を動かしていただくと、
はい、
下腹部に働きかけが多くなります。
へー、うん、確かに負荷がかかりそうな気はしますね、
うん、です。あの負荷がしっかりかかるのと、ただ鉄道さんが今やってるウォーキングで陸上で役に立つって言ってるのは、足の指がやっぱり使えるようになる。足の指で本当に地面を掴むと、
はい、
お腹を使わないで動くことが逆にできなくなるんです。だからまあ陸上と水中で体の使い方こそ違えど、使いどころ自体が間違っているわけではないんですが、水中で動くことに対してもっと直接的な効果を得るっていうことで考えると、まあ、いわゆる背泳ぎのキックのようなキックをしてあげると、はい、お腹を引っ込めるのにはすごく有効に働くっていう感じですね。
はい、なんか気をつけてやってみます。
はい、ただ実際泳ぎじゃなくても構わないので、お腹を引っ込めるっていう部分だけで言うと。例えばだから、いわゆるビート板みたいなものをこうギュッと仰向けに抱いて、蹴るっていう動作だけを、キックの動作だけをしていただいた方がより効果は高くなるので。
あ、すいません。ウォーキング、水中ウォーキングの中で足だけそれをするはダメですか？
多分、うん、回数が少なくなると思います。
ああ、確かにね。ああ、そう、バタバタバタの方が絶対回数多いですよね。
そうなんです。なんで回数の部分で多分背泳ぎの状態に近い形を作った方がより効果的に働くっていう感じですね。
ありがとうございます。なんですけど、なんか伺ってごめんなさいなんだけど、今さらこうゴーグル持ってって耳栓入れて顔つけるのには行きたくないなと。
あ、わかります、わかります。なので全然全然、なんだろう、キャップぐらいはという感じはあるかと思うんですが、上を向くときって基本的にビート板とか抱いた状態で蹴っていくと、それほどこうアップダウンはないので、まあゴーグルが必要ない状態で動けるんじゃないかなと思うんですね。だからまあそんなに荷物が増えなくてもやれるかなという気はしております。
いや、ありがとうございます。だし、すみません。教えていただくのも消極的で申し訳ないですけど。
いやいや、でも、やりにくいですよね。それはもう、お気持ち的には。
今のウォーキングがもう、本当に顔、肩から上が濡れないのがすごく楽で。
はいはいはい。
このままで続けられてるところがすごくあるので、はい。ちょっとすみません。消極的になってしまいました。ちょっと考えます。
なので、いや、背泳ぎのキックの時も、完全に水平姿勢じゃなくても大丈夫だと思ってください。なので。多少腰が下がってても構わないと思って。
はあ。
だからもう本当に体に関しては水平よりも少しやっぱり角度がついて足が下に落ちている感じで、多少頭の方起きる感じになってって言ったらいいんですかね。
はあ、極端だし、斜めになってていいぐらいの感じ。
そうです、そうです、そうです、はい。それでも蹴るっていう動作ができて、なんだったら途中で立っても構わないので、
はい、
あ。別に止まらずに25メートル進むことが目的ではないので。
はい、はい。
なんで、とにかく蹴れるっていう動作ができていくと、下腹にはかなり効いてくるんですね。うん、本当にだから背泳ぎの選手が一番やっぱりお腹出にくいんですよ。
へ
ぇ、逆にバタフライの選手とかって結構お腹出てる方多いですから。
へぇ、なんか先生、今、僕が40分、プールの中にいようとしているんですね。
はい。
で、まあ、実質35分、5分が途中で水飲んだり、おしっこ行ったりする休憩にして、
はい。
35分となってるんですけど、最初は5分だけその、偽背泳ぎやって、そしてあとは30分分をウォーキングとかでもいいですか？
はい、あ、それは良いんですけど、配分的に、
はい、
背泳ぎのキックを後に持ってきていただいた方がいいかなと思います。
へー、最後に。
はい。
わかりました。じゃあ最後の。
そこは単純に体が温まってるのでっていう話なんですけどね。
ほうほうほうほう。
やっぱり温まってるところで動かした方が可動域も広がるし、エネルギーの消費量も上がるので、
はい。
動かしている部分への働きかけが多くなるので、
はい。
そこに至るまで、が、まあ、時間がかかっているというようになと思うので、最後に持ってきていただくと、 効果が出やすくなるかなと思いますので。
はい。それでやってみます。
はい。ぜひ。もうでも本当にあの背泳ぎのキックがちゃんとできるっていうのはかなり下腹引っ込めるんですよね。
へえ。やってみます。ありがとうございます。
はい。ぜひちょっとそれは試していただいてかなと思うので。あともう本当にこれ止まらずに進むとかそういうことが目的ではないので、
はい、
疲れたなと思ったら立ち止まっていただいても一切構わないというふうにお考えください。
逆にじっとその場所にいるぐらいの感じでもありですか？
あ、でもちょっと進んでいただ、あの、進むっていう推進力を得るキックが打てるようになると、
はい、
かなり下腹の方まで使えるようになるんですね。
はあ、
逆に多分その場で留まるようなキックって膝下で止まることが多いので、
はい、
できれば多分多少なりとも進んでいった方が下腹部は働くかなと思いますので。
いや、すみません、本当に、あの、何度も教えていただいているのに消極的であれなんですが。
いえ、でも、わかります、わかります。もう、それは全然、もう、不安なことを今全部出しておいていただいて。
はあ、いや、単純に、例えば、プールの中で、あの、水中ウォーキングのレーン、ではできないかなと。
はい、
そうすると、横の、泳ぐレーンの、一番、下手くそで途中で止まってもいいレーンかなと。でも、そこで、じっとしてるのもあれだし、
はいはい
はい、だったら、もしじっとした状態でもいいんだったら、逆に風呂のとこでやった方がいいのかなとか、ちょっと思ったんですね。
なるほど、なるほど。まあ、もし、ウォーキングのレーンでやりたいっていうことであれば、そうですね。ウォーキングのレーンでやるとすると、もう本当に逆にこれは完全に前を向いた状態で、大きく足を前に出すように、もう本当にだから軽くジャンプをする感じですね、前に向かって。大股で水たまりを飛び越えるようなイメージって言ったらいいんですかね。ただその前の動作が、後ろから足を大きく持ってきて、水を蹴り伸ばして、結果、ジャンプするように着地するっていう感じです。ちょっと言葉だと分かりにくいんですけど。大きく足を振りかぶって、後ろから前に水をまず蹴ります。で、蹴った足はだいぶ前の方に行くイメージです。で、その蹴った足が、床につくときに多分かなり歩幅広くなっているので、
はい、
ちょっと結果体をジャンプするように前に進みますっていう感じですね。
は
あ、大きく振りかぶって後ろから蹴るっていう動作を肩手術していくイメージだと思っていただければ、
は
あ、そうすると多分ウォーキングのレーンでもやっていくことが比較的可能になるのかなと思います。
はあ、あとすいません。あの、僕もできればウォーキングのレーンで済ませたいなと思ったんですが、
はい、
ウォーキングのレーンってプールの端と端なんですよ。2箇所あって。
はい、
で、
はい、
どちらも、その、上がり下りするための、階段みたいなのが
ありますね。ラダーがありますね。はい。
はい。なので、こう、レーン、テトリスで行くと、まっすぐの長方形、細長い長方形の横に、ちょっとペコッと、ちっちゃい L 字型になるように、
はい。
うん。くっ、いうゾーンがあるんですね。
はい。
なので、そこのところで、なんか、セレブの方がジャグジーに入ってるように、
あ
の、
はい、
背中をもう壁にくっつけて、
そして、はい、当てて、ちょっとこう、後ろで、こう伸ばしながらっていう感じですね。はい、
手で、あの、そうです、そうです。手でもう、壁のところに肘かなんかを置いて、で、足だけでバタバタバタ、背泳ぎの足をするような感じだったら、そこ、ウォーキングレーンでできるかなと思ったんですが、それは、は
い。もしそれであの、歩いてくださいって言われなければ全然それでもありです。
OK ですか？はい、はい。
はい。
それ
もしそれであの、はい。プールの、あの、パトロールスタッフの方にすみません、はい、あの、ウォーキングなんで歩いてくださいっていう風に声をかけられないんであれば、
はい、
今、哲夫さんが、
はい。
提案した形は全然ありです。
はい、あ、よかった。はい。なんかそこでですね、ストレッチとかをやってる方とかもいらっしゃるんですよ。
おー、なるほど。はい、
で、
それであればもう全然その形で。なので、一つの目安が30秒間連続だと思っていただけると。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はい。
で、例えば30秒やって30秒休んで1分みたいなのを3セットぐらい繰り返していただけると良いと思います。
あ、はい。ちょっとやってみます。
はい。でもしちょっと30秒最初続くとかなりきついなと思うようであれば20秒で、 やっていただいて、まあ、40秒休んでみたいなところからスタートしていただいて、徐々に秒数を増やしていただければ良いかなと。
いやー、
いいか。そうでしょうね。はい。すみません。最初5分とか舐めたこと言ってすみませんでした。3分もないかもしれないよね。
多分30秒の連続運動かなり効くので。
ああ、そう
ですよね。
はい。ありがとうございます。ちょっとやってみます。
はい。ぜひお試しいただければと思いますので。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
頑張ってください。僕も頑張ろうっていうところで、はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組ではダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。お送り先は diet@p-scramble.jp またはポッドキャストステーションスクランブルホームページのトップ、あるいはこの番組のバックナンバーページにメールフォームのリンクがございますので、そちらもぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット249回、お相手は半助と
鉄道一郎と
長井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。